こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。免疫力を高めれば薬はいらないわ。新潟大学名誉教授の安保哲が日常的な不調や生活習慣に免疫という視点から向き合う健康実用書である。知的生き方文庫版は休刊その病気不安安保徹教授が直しますを解題再編集したものとされる。著者は冷え痛み、アレルギー、疲労肥満、加齢、食事、ストレスを相互に関係する生活課題として取り上げ、体を温め負担を減らし、生活全体を整えることを重視する。頭痛には入浴、花粉症には食生活の見直し、糖尿病にはストレスへの着目といった症状別の提案も本書の特徴である。ただし題名の薬はいらないは、必要な治療や処方薬を自己判断で中止してよいという意味には読めない。健康法としての主張と診断治療を要する病気への医療的対応は区別して読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、免疫力を自然治癒力と生活習慣を結ぶ中心概念としておく本書の軸は、病気や不調への対処を個別の症状だけに限定せず、筋体が本来備える回復防御の働き、すなわち免疫力を支える生活へ視野を広げる点にある。著者は風邪、頭痛、肩こり、便秘、花粉症、糖尿病など読者が日常で意識しやすい問題を入り口にしている。そのため免疫学の専門書というより、体調の変化を生活の在り方と結びつけて考えるための実用的な案内書として構成されている。ここで重要なのは、免疫力を単独の数値や万能解決策として扱うのではなく、休養、食事、体温、活動量、心理的負担と関わる総合的な状態として読むことだろう。不調が続く際に、薬で症状を抑えることだけを唯一の選択肢とせず、睡眠不足、過労、食習慣、冷えなどの背景を点検するという問題設定には実践的な価値がある。一方、免疫の働きは複雑であり、あらゆる病気が生活改善のみで解決するわけではない。本書の視点は、医療を代替する処方ではなく、予防と日常的なセルフケアを考える枠組みとして受け取るのが適切である。次に、冷えと体温を痛み疲労を見直すための生活上の手がかりにする。第1章は冷え痛み、第4章は疲れにくさ、太りにくさ、透けにくさを扱い、体を温めることを免疫習慣の重要な要素として位置づける。紹介情報では、頭痛への対策として入浴によって体を温める方法が例示されており、著者の提案は特別な器具や高価な健康食品より日々の行動を変える方向にある。冷えを自覚する人にとって、入浴、適度な運動、食事、衣服、休息といった基本を見直す契機になる点がその実用性である。また、局所的な痛みやだるさを仕事の忙しさ、緊張、活動不足なども含めた生活全体の問題として捉え直す姿勢は一貫している。ただし、体温が一度上がると免疫力は5倍上がるという本書周辺で強調される表現は、健康効果を単純な倍率で一般化する根拠としては慎重な検討が必要である。発熱、持続する頭痛、強い痛み、体重減少などは自己流の温活で済ませず、医療機関に相談すべき兆候でもある。温めることを目的化せず、無理のない生活調整の一部として扱う読み方が望ましい。さらに、アレルギーを免疫を強くするだけでは説明しないという読みの重要性。第2章ではアレルギーを取り上げ、花粉症を含む症状に対して食事の見直しなどを提案する。本書の特色は、季節性の症状を単に外から来る刺激の問題として扱わず、日々の食べ方や暮らし方に目を向けさせるところにある。症状の時期、睡眠、疲労、食事内容を記録し、自分にとって悪化要因になり得る生活条件を確かめるという態度はセルフケアの出発点になり得る。しかし、アレルギーは免疫反応が不足している状態ではなく、特定の物質に対する反応が過剰不適切に生じる病態である。免疫力を上げればアレルギーは怖くないという標語を、免疫を一方向に強化すれば解決するという意味で理解するのは正確ではない。花粉症や喘息、食物アレルギーでは原因回避、症状に応じた薬物療法、必要なら専門医の評価が重要になる。本書から得るべき有用な論点は、食生活や休養を整えることが治療の代わりになるということではなく、医学的治療と並行して生活上の負担を減らす余地を検討する点にある。そして、糖尿病にもストレス制限を提起し、慢性疾患を生活の負荷から考える。本書は糖尿病への言及において、食事制限よりストレス制限を重視するという印象に残りやすい対比を掲げる。これは、慢性疾患の管理を食べてはいけないものの、一覧や根性論だけに還元せず、仕事、睡眠不足、緊張、継続困難な節制が心身に及ぼす負担を問題にする提案と読める。厳しすぎる自己管理が反動や疲弊を生み、生活改善を長続きさせにくくすることは健康行動を考える上で現実的な論点である。本書はストレスに強い人と免疫力の関係を独立した章に置き、 心の状態を体への問題から切り離さない。この構成は健康を単発の食事法ではなく、続けられる生活設計として捉える著者の立場を示している。ただし糖尿病は血糖値合併症リスク、薬剤の種類、個人の病状に応じて管理が必要な疾患である。食事療法、運動療法、薬物療法を自己判断で緩めることは危険になりうる。ストレスへの配慮は重要だが、標準的治療と対立させるのではなく、治療を継続可能にする補助的な観点として位置づけるべきである。最後に、医者いらずの標語を受診回避ではなく予防的な自己観察として読み替える。全6章を通じて本書が目指すのは、病気になりにくい免疫体質を生活の中で作ることである。冷えや痛み、アレルギー、ストレス、疲労、食事を章ごとに分けながらも十分に休み、体を動かし、食べ方を整え、過度の負荷を避けるという方向へ読者を導いている。多忙な人にとってこのような基本の再点検を症状別の身近な例とともに提示する点は読みやすい。健康情報には特定の食品、サプリメント、短期間の断食など一つの行為だけで効果を約束するものも多い。それに対して本書は生活全体を整える必要を強調するため、より広い視野を与える。ただし、医者いらず薬いらずという題名は注意を要する。予防を意識することと医療を不要とみなすことは同じではない。症状が急に現れた場合、長引く場合、日常生活を妨げる場合、あるいはすでに治療中の場合には受診や服薬継続が優先される。本書を安全に活用するなら、体の小さな変化を放置しない自己観察の本として読み、検査、診断、治療が必要な局面を見分ける意識も併せ持つことが不可欠である。結論として、本書は薬や検査の知識を詳述する医療解説書というより、日常の不調を手がかりに休養、食事、入浴、運動、ストレスといった生活の基盤を見直す健康実用書として読む人に向く。特に忙しさの中で疲労、冷え、肩こり、睡眠不足、食生活の乱れを後回しにしがちな読者には、自分の習慣を点検する具体的な入り口を与えるだろう。また症状を個別に処理するだけでなく、生活全体の負荷との関係で考えたい人にも参考になる。類書との際は免疫を中心概念に据え、アレルギー、痛み、ストレス、食事、慢性疾患までを一つの見取り図にまとめようとする点にある。章立てが明快で、身近な症状別の例から読み始められることも長所である。反面、題名や一部の強い表現を文字通り受け取るべきではない。免疫の仕組みは単純ではなく、生活改善効果には個人差があり、薬が必要な疾患も多い。処方薬の中止変更や受診の先延ばしをせず、主治医の助言を基礎に生活習慣を整える、その前提を置けば、本書は治療を避ける本ではなく、治療だけに健康を委ねず、予防的な行動を考えるための一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、アンポテツ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。